始まりました、 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今回は編集部の藤代さんとともにお届けいたします。まずはご挨拶をお願いします。
はい、編集部の藤代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は、シャープのアコススマホの新モデルというところで、紹介いただきたいと思います。まずは、説明の方をお願いいたします。
はい、5月9日に、タイトルがですね、シャープアコススマホの新モデル2機種、ハイエンドの RQ、ベーシックのウィッシュ4というタイトルで掲載させていただいております。で、5月の8日にですね、発表会が行われまして、シャープの、スマートフォンの新モデルですね、テレビではなくて、のアクオス RQ、アクオスウィッシュ4というのが、発表されたという記事になってます。で、日本国内では、7月の中旬以降、もしくは7月上旬以降に発売するモデルで、まあ、大体、10万円ぐらいと、3万円ぐらい。3万円台前半ですね。がメドになる機種なんですけれども、まあ、日本だけでなくて、グローバルでも、アジア圏ですね。でも、売っていくというようなものになっています。で、何が特徴かと言いますと、まず、RQ の方がですね、ハイエンドモデルで、で、今回コンセプトが時短ニーズのための効率型ハイエンドというようなものになってまして、グリーンとホワイトの2色を展開するというような形らしいです。で、もう1個の、ウィッシュ4の方が、ホワイトとブルー、ブラックの3色を展開するモデルになるんですけど、まあ3万円というところでベーシックモデルというものですね。で、これがですね、コンセプトは強革とおっしゃってまして、非常に丈夫なモデルになると。いうようなものでした。ざっくりとした概要はこんな感じですね。
はい、ありがとうございます。まあ、ハイエンドと、いわゆるベーシックモデル、結構価格差があるような感じはしますけれども、なんかこう、機能的な違いとか特徴っていうのは、なんか印象的なものがあればと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね。これぐらいの価格、今やっぱりスマホめちゃくちゃ高くなってきてるので、ハイエンドがこれぐらいっていうのは、なんていうかな、その辺の状況を見ると納得できるような値段で、ただ現実的に、どれぐらいの価格のものが普及帯かなっていうと、2、3万だと思うので、この2つっていうのはすごい納得感はあるようなものになるかなと思ってます。で、RQ の方がですね、特徴がですね、今までやっぱりアコースっていうのは、テレビがすごい有名なこともあって、映像っていうところがすごい強いモデルなんですけど、今回は、その映像っていうところをさらに突き詰めて、で、見る方もそうなんですけど、写真にすごいこだわっていて、で、ライカカメラですね。こちらと、共同で、カメラシステム全体というのを監修していて、すごいもう、いいカメラを積んでいるというのが大きな特徴になります。ただその映像面だけでなくて、音というにもこだわっていて、ドルビー、とかですね。そういった音が聞こえやすいというのはそうなんですけど、アコース史上最大サイズのステレオスピーカーを搭載して、全モデル R8 と比較すると音量は約2.5、低音域は約2倍出るというようなものになるらしいです。で、あと、ちょっとここはですね、人によってどうかなと思うんですけど、昨今話題の AI というところの機能も入れてまして、いろんなスマホメーカーが AI 頑張ってるんですけど、シャープのこちらの RQ に関してはですね、電話の留守電を勝手に要約してくれて、留守電聞かないでも一目で何を言ってたかわかるというような機能が入っています。 で、RQ はこんな感じなんですけど、Wish の方はですね、まあ、やっぱり強化モデルというところがあって、まあ、すごい丈夫になっていると。で、実際の発表会では、スマホを落としてですね、まあ、割れませんよというようなことをやってたんですけど、コンクリートの上に落としても大丈夫な、画面も含めて大丈夫なような実験というのをやったらしいです。そうですね。で、まあ、なんだろうな、ハンドソープで洗っても大丈夫みたいなところも、強化の一つとしてやりつつも、カメラというところも、まあ、ライカカメラ云々みたいな話はないんですけど、やっぱりこだわってますよというような、モデルでした。で、2つともにですね、その今までのアクオスブランドを、再定義して、グローバルに出ていこうと。で、もともとなんか、去年のグローバルの売れ行きが良かったらしくて、で、そこで、グローバル、もうちょっと、日本ならではの、日本の良さが、まあ、いろんなものが流行ってる中で、まあ、スマートフォンで日本の良さというのも受け入れられるようなものを再定義しようというようなことで、グローバルにもう一回出ていけるスマートフォンというのを突き詰めた結果、まあ、映像というところと、というところをまず根幹に置いて、まあ、それからスマホならではの、機能というのを、まあ、防水とかですね、頑丈とかですね、まあ、そういうようなところを突き詰めていったというようなものになるらしいです。
はい、ありがとうございました。もうあらかた説明していただいたような気はするんですけれども、どうでしょう、その発表会だったり、まあ実況を見ての感触だったり、その発表会でのそのなんか意気込み度合いみたいなもので何か感じるところってあったりはしました。
そうですね。まあ、意気込み度合い。まあ、皆さんすごい、やっぱりこれから、グローバルでがっつりやっていきますよというようなところもあって、自信を持ったモデルになってるのかなというようなものが、をすごい感じましたね。で、発表会というよりは、やっぱり皆さんの、反応というかですね、見てて面白いのが、今回、デザイナーの三宅一成さんを、起用したと。今までは全部社内のデザイナーでやってたんですけど、まあで、それも別に悪いわけではなかったんですけど、一方でやっぱり、新しい風というものを外部から取り入れて、まあ、日本の良さをどう発信していくかというようなものを突き詰めたというところで、デザイン面で少し今までと違いが出てるんですね。で、RQ も、Wish 4もそうなんですけど、特にカメラ周りのところがですね、まあ、ちょっと微妙になんだろうな、対象じゃないというか、特徴的なものになってます。で、ここが少し、まあ、SNS とか見てるとですね、まあ、なんだろうな、まあ、アニメに出てくる、巨神兵とか、そういうのも似てるんじゃないかみたいなものがちょっと話題になってましたね。
あ、それは初めて見ました。初めて知りました。ああ、なるほど。言われてみればそんな感じしますね。
まあでも他のメーカーのスマホとか見てると、もっとこの辺のデザインは奇抜なものもあるので、まあ、特におかしいわけじゃないんですけど、まあちょっとその、普通の形ではないのは確かだなっていう感じですかね。
わかりました。まあでも本当に。こだわりを、シャープならではのこだわりを突き詰めて、日本初のスマートフォンで打って出ようっていうところの意気込みが伝わるような感じは、僕もな記事は見てて感じました。
そうですね。まあ、日本らしいものづくりを世界に届ける挑戦をという、まあ、ただ一方で、ね、今、他のスマホメーカーのスマホって、めちゃくちゃ機能高いので、まあ、機能高いからこそ、値段も相当張るみたいなところもあったりするんですけど、まあ、そこら辺で、まあ、どれぐらいの、ね、普及を見せていくかっていうのは、ちょっとまだ全然わかんないところなんですけど、まあ、シャープさんってどうしてもテレビのイメージがあるのと、あとまあ、ウィッシュは特にですね、まあ、ご年配の方がすごい使いやすいようなイメージもあるので、 まあ、そこら辺をどう払拭できるか、まあ、彼らも発表会でおっしゃってましたけど、やっぱり若い世代の方々に使っていただきたいというような思いもあるらしいので、まあ、そこら辺をどう展開できるのかなというようなところですかね。
わかりました。まあ、動向に関しては本当に引き続き、まあ、注目していきたいなというふうに思いますし、まあ、価格帯が本当に2つに分かれているので、いい感じの普及が、なんか、見込めるといいなというふうに個人的に思ったりはしています。はい。今回はこの辺りでお開きにしたいと思います。シーネットジャパンのニュースの裏側は、毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また、次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。